メデューサの首。著者、小坂井芙木。翻訳者、宮本陽子。T 医科大学の4年級の夏休みに、私は卒業試験のため、友人の町田と2人で、伊豆山の S 旅館に出かけました。6月末のことで、秘書客もまだそんなにたくさんはいませんでしたから、勉強するには至極適当であったけれども、勉強とは名ばかりで、私たちは大いに遊んでしまいました。あるいは、東洋一と称せられる仙人風呂を2人で独占して泳いだり、あるいは三大湯滝に打たれたり、あるいは京浜鉄道の見える部屋で玉突きに興じたり、あるいは石ころばかりの海岸を伝え歩いて砂のないことを嘆いたり、あるいは部屋の中から初島を眺めてぼんやりしていたり、あるいは、イカばかり食わされて下痢を起こしたり、時には、たくさんの石の階段を登って、伊豆山神社に参拝したり、また時には、熱海まで月のいい夜道を歩いたりして、瞬く間に数日を過ごしました。かれこれするうち、私たちは玉突き場で、一人の若い女と親しくなりました。彼女は、東京の Y という富豪の一人息子が、高度の神経衰弱にかかって、この S 旅館に静養しているのに付き添っている看護婦でありました。息子は居間にこもりがちでありましたが、彼女は至って快活で、もう3ヶ月も滞在していることとて、旅館の中を我が物顔にはしゃぎ回り、後には私たちの部屋へも遠慮なく入ってきて、長い間、取り留めのない世間話をしていきました。彼女はトランプが大好きでしたから、私たちはたびたびゲームを行い、負けた者には顔なり体なりへ墨を塗ることにしました。で、大抵しまいには三人とも世にも不思議な顔をしてお湯の中へ飛び込みました。後には私たちは彼女の体へ蛇やカエルのような気味の悪いものを描いたり、またはオカメの面などを描いて悪ふざけをしました。けれども、客があまりたくさんいませんでしたから、私たちは互いに体中いっぱいに落書きをされて、平気でお湯へやっていきました。ひとたび湯滝に打たれると、念入りな落書きも見事に洗い去られてしまいました。ある日の午後、私たち三人が、例のごとく体中を面妖な墨絵に包まれて、笑い狂じながらお湯にやっていきますと、一人の50ばかりの白髪童顔の紳士が仙人風呂に入っていました。いつも大抵の客は私たちの姿を見て必ずにっこりするのでありますが、その紳士はこうしたいたずらを好まないと見えて、看護婦の胸に描かれたカニの絵を見るなり、ぎょっとしたような顔をして脇を向きました。しかし看護婦はそれに気がつかなかったと見え、相変わらず愉快にはしゃぎながら、湯滝の壺へ降りていきましたが、私と町田とはちょっと変な気持ちになり、互いに顔を見合わせて続いて降りていきました。それきり私たちは紳士のことを忘れてしまいました。ところが夕食後、私たち2人が伊豆山神社の階段を上ろうとすると、九段の紳士が上から降りてくるところでした。紳士は仙人風呂の中にいたとは打って変わった慣れ慣れしい態度で話しかけ、あなた方はもう長らくご滞在ですか？と尋ねました。いえ、まだ10日ばかりにしかなりません。あなたは？と私が言うと、今日の昼に着いたばかりです。その時、海から急に冷たい風がどっと吹いてきて、ぽつりぽつりと大粒な雨が落ち始め、なんだか今にも大雨がありそうでしたから、私たちは神社に登ることをやめ、紳士と共にあたふた S 旅館に引き上げました。どうです？私の部屋へ来ませんか？と紳士が言ったので、私たちは遠慮なく海に面した紳士の部屋に押しかけました。その時、雨はしぶきを飛ばすほどの大降りとなり、初島のあたりにはもはや何者も見えなくなって、夜の色がにわかに濃くなっていきました。私たちは開け放した障子の敷居のところにあぐらをかいて、 いろいろな世間話をしましたが、突然紳士は真面目な顔をして、今日一緒に風呂へお入りになった女の人はお近づきなのですか？と尋ねました。私はその看護婦について知っているだけのことを話し、そうしてトランプに負けた者にああしたいたずら書きをするのであると説明しました。すると紳士は笑うかと思いのほか、嫁にもはっきりわかる真面目顔になり、しばらくの間黙って考え込みました。私はなんとなく気まずい思いをして、町田と顔を見合わせ、雨に叩かれている海の上に目を放ちました。とその時、紳士は突然、こんなことを言うと変に思いになるかもしれませんが、よしそれが冗談であるにしても、若い女の体へ絵を描くことは決してなさるものではありませんよ、と言いました。紳士の声がいかにも鹿爪らしかったので、私たちは思わずその顔に見入りました。それはまたなぜですか？と町田が尋ねました。紳士はまたもやしばらく黙っていましたが、ちょっと軽いため息をついて、うっかりすると意外な悲劇が起こらぬとも限らないからです、と言いました。私は少々薄気味の悪い思いをしました。その時、湿っぽい風が吹いてきて、夏ながらゾッとするような感じを呼び起こしました。一体この紳士は何者であろう。なぜこんな気味の悪いことを言うのであろう。女の体に絵を描くことが、なぜ意外な悲劇を起こすのであろう。と、これらの疑問が浮かぶと同時に、私の心の中には、一種の好奇心がムラムラと起こってきました。この紳士は、きっと何か違った経験をしたことがあるに違いない。女の体に絵を描いたことが何か意外な悲劇を起こしたに違いない。こう思うと私はその事情が聞いてみたくてなりませんでした。町田もちょうど私と同じような心持ちになったと見えて、意外な悲劇というのはどんなことですか？と尋ねました。すると紳士は、いや、こんな妙なことを言い出して、定めしあなた方に変な思いをさせたことでしょう。実は私自身の経験から申し上げたのでして、言い出した以上、一通り私の経験を申し上げることにしましょう。と言って、次のような話を語り始めました。その時、あたりはもうすっかり闇に包まれていましたが、紳士は明かりをつけようともしませんでした。私は、今でこそ何もやらないでこうしてブラブラしておりますが、実はあなた方の先輩なのですよ。明治〇〇年に T 医科大学を卒業して産婦人科の教室に半年余り厄介になり、両親の希望によってすこぶる未熟な腕を持ちながら、日本橋の慶長に病院を建てて診察に従事しました。私も学生時代には、あなた方のようによく温泉宿へ出かけては勉強したもので、やはり卒業試験前の夏休みはある温泉で暮らしたのでした。私も随分茶目っ気の多い、すこぶる楽天的な人間でしたが、開業すると間もなく両親に死なれたのと、ある入院患者について奇怪な経験をしてから、医業なるものに嫌気がさし、幸い自分一人の生活には困らぬだけの資産がありましたので、開業後半年にして病院を閉鎖し、家内も迎えず、ずっと独身でブラブラ暮らしてきたのです。元来、人間として遊んでいるほど大きな罪悪はありませんが、とても二度と医者をやる勇気が出ないものですから、こうして勝手次第にもろもろ方々を飛び回って、山川に親しむより他はありません。さて、お話は私の開業当時に戻ります。ある日、私の病院へ27、8の大きな腹を抱えた患者が診察を受けに来ました。私は彼女を見るなり、どこかで以前に見たことのある女だと思いました。そうして、彼女のひどくやつれた、すごいほど美しい顔を眺めて、なんとなくゾッとするような感じを起こしました。 彼女は自分のお腹が大きくなったので診察を受けに来たのですが、診察してみると、それは妊娠ではなく、明らかに肝臓硬変症、すなわち俗に言う腸満で、お腹の大きいのは腹水のためであり、黄疸は目につきませんでしたが、腹壁にはメデューサの首の症候がはっきり現れておりました。あなた方はもうお学びになったことですから説明するまでもありませんが、メデューサとは言うまでもなく、ギリシャ神話の中のゴーゴンの伝説に出てくる怪物で、その髪の毛が蛇からできているそうです。肝臓硬変症の場合には、肝臓の血管の圧迫される関係上、外傷的に腹壁の静脈が徒長して、皮膚を透かして蛇がうねっているように見え、その静脈がへそのところを中心として四方にうねり出るありさまは、メデューサの頭をてっぺんから見るように思われ、メデューサの首と名付けられているのであります。え、何？講義の時にそんな説明は聞かなかったのですって？では、私の考えが間違っておりますかな？まあ、どうでもよろしい。とにかく、肝臓硬変に基づく腹水に悩む患者の腹壁をよくご覧なさい。ギリシャの神話を読んだことのあるものなら、確かに患者の腹の中にメデューサの首が宿っているのではないかと思いますから。さて、肝臓硬変症はなかなか治りにくいものです。腹水を取り去ることによって患者は一時警戒しますが、すぐまた水が溜まってきて、結局はだんだん重なって死んでしまいます。しかし、血管が圧迫されるために水が溜まるのですから、血液の流通を良くするために、手術によって腹内の血管と腹壁の血管とを結びつければ、患者の生命を長引かすことができるということでした。え、それをタルマ氏の手術と言いますって？さあ、私の時にはそんな名があったかどうかよく記憶しませんが、もしそのタルマという人が発見した以前に私たちがそういう手術のあることを教わったとすると、それを教えた〇〇教授は実に偉い学者だと言わねばなりません。いずれにしても、たとえその手術を行ったとしても、元より完全に肝臓硬変の患者を救うことは困難ですから、私はその女を診察して思わずも顔を曇らせずにはおられませんでした。すると彼女は私の心配そうな顔を見て、先生、妊娠でしょう？と尋ねました。私はこれを聞いて思わずも、いえ、違います。とはっきり答えました。彼女はしばらくの間、じっと私の顔を眺めておりましたが、先生、本当のことをおっしゃってください。とくぼんだ目を据えて申しました。本当です。妊娠ではありません。私はこう答えながらも、もし彼女が妊娠であってくれたなら、どんなにか心が楽だろうと思わずにはおられませんでした。そうして私はその時彼女に肝臓硬変症だと告げる勇気がどうしても出ませんでした。私が内心大いに反問しているところを見て、やがて彼女は言いました。先生、どうかよく私のお腹を眺めてください。先生には私のお腹の中に宿っている恐ろしい怪物の頭が見えないのでございますか？え？と私は全身に冷水を浴びせかけられたような気がして問い返しました。彼女はメデューサの首に気がついているのだ。こう思うと私はなんだか痛いところへ触れられたような思いになりました。先生。と彼女は診察用ベッドに相も変わらず仰向きになったまま、私の顔を穴の開くほど見つめて申しました。私のお腹の中には確かに恐ろしい怪物が宿っております。先生はギリシャ神話の中に出てくるメデューサの首の話をご承知でしょう？私のお腹の中にはメデューサの首が宿っているのですね。先生、よくご覧なすってください。メデューサの髪の毛の蛇が私の皮膚の下でうねうね動いているのが見えましょう？どうです？動いているではありませんか？